地戦闘態勢 .com。
あれ俺予告見たんだけどなんかこうキモくないな。
フル CG、
フル CG、
キモくない、
うん、それが売りじゃないですか。あれ
君の谷に落ち込んでるような
君の谷じゃない。あ、
それはない、それはない。なんかほら妖怪の敵の妖怪星人たちのキャラがすんごいから、うん、それどころの騒ぎじゃないですよ、う
ん、あ、そう、面白い。
もうね、誰もがない。あの初めからもうエンジン全開でバーンって吹かしたまんまでいく感じで、うんうん、で、なんだっけ、俺すごい好きなアニメでカラスっていうアニメがあるんですわ、
はいはい、
カラスっていうオリジナルビデオがあって、うん、でその監督があの黒羊の監督だったんですよ、うん、黒羊の毎日うーんだったんで、うん、寂しかったんだけど、うん、今度のガンツもその監督なんだね、うん、もうエンジン全開で、ああ、うん、カラスのあの監督が戻ってきたっていう感じの、本当誰も同じ。あとね、ロボットが出てくるじゃん、大阪編って。
ああ、はい、でかいでかい
でかいロボット出てきて、うん、怪獣も後ろにが出てくるんだけど、うんうん、いや、パシフィックリームこれっていう、ここまで、いや、うん、そう、ここまでできるんじゃん、うん、みたいな、うん、しかも日本のアニメのロボットアニメの動きだから、うん、パシフィックリームよりもかっこいいっすよ、
うん、
正直、怪獣とこう肉弾戦やったりするけど、決め、うん、の部分が、うん、本当に面白い。あの、できれば劇場で見た方が、うん、こういうのってやっぱスーパーマンの時も思ったけどさ、やっぱり劇場で見なきゃダメだね、あの手の映画って、うん、DVD だとさ、なんかこう、ほら、いまいち、
う
ん、
まあそうね、ああいう映画はね、特にね、
特にああいう映画、うん、
あれなんか声優、俳優は声優やってんだっけ。
いや、そんな、
あ、そうじゃない、
それはね、なんかね、レーザーラモとかその、ポケット小林とかその辺の人たちが出て
る、ね、ああ、そうなの、じゃあちゃんと声優さんがやってる、
声優さんがやってる、
声
優さんが
やってる。どの辺、大阪のやつだけ
だけ、あ、だから、黒野くんも出てくるけど、基本大阪のやつだけだから。
あ、そうなんだ、あ、漫画に出たやつ、漫画であったやつじゃないの。
漫画であったやつ。
あ、漫画であったやつ。
漫画であったやつ。うん、
へぇ、
エンジン全開な感じで楽しいっすよ、うん、なかなか。
へぇ、
他に何か見ました、
ね、俺ね、あれ、怒りを見ました。
あ、怒り
ね、
どう
だ、はいはい、怒りね、あの、もうほんと引っ張りすぎで、うん、引っ張りすぎで俺怒りっていう感じだった
本来
も引っ張りすぎて引っ張りすぎて、もう引っ張り、まあいい話、役者さんはすごいね、いい演技してます。
誰が犯人なのって話、
うん、そうそう、誰が犯人、あんまりでも関係ないんじゃないかなと思った、
ね、でもあの人って大体そうだよね、あれもそうだったじゃん、うん、悪人もそうだったけど、うん、そんなに犯人誰って引っ張るんだけど、
う
ん、
そう、うんうん、
でもそれ知ってもみたいな、
うんうん、ね、でもその話じゃないんでしょ、どっちかって人間ドラマの方見てくれってこと、
うんうん、そうそうそう、でもそれやたらなんかで引っ張る感じで、うん、ちょっと、ね、それ
だから引っ張んなきゃいいんだよな、
引っ張んないとトリックそのものはそんなにこうミステリーとしての要素は弱いじゃない、
う
ん、あれは、
そうか、
うん、
で、まあ、今回ももちろんあのネタバレ言わないんだけども、はい、まあ、あの、まあ、殺人事件があったと、で、はい、犯人の一応あの犯人は今みたいな番組やってて、うん、で一応犯人のね顔が指名手配の顔出てくるんだけど、まあそれが1年前に起きた事件だから多分犯人顔は多分整形してますでしょみたいな感じになってるんだけど、その1年前の犯人の顔っていうのが、まあ森山未来にも見えたり綾野剛にも見えたり松山健一にも見えたりして、
割と目がこう
釣り上がってて、いい感じで似てるってね、
あの3人が似てるってことだったの、
なんていうの、この3人の誰かなみたいな感
じ、そうしたら話が成立しない、
そうそう
そう、そんなの全然顔違うじゃん、
まあ、全然顔違うんだよ、
ちょっと釣り目だっていうのだけが、
そうそうそう、なっててって、でまあで綾野剛とあの妻夫木君出ていくんだけど、まあちょっと芸の役みたいな感じでね、で仲良くなっていくみたいな感じだけど、これで妻夫木君犯人だったら本当これ大絶賛だなと思ったんだけど、やっぱ、まあ、妻夫木君ではないんだけどね、ただ妻夫木君の、ね、演技がねなかなか良くてね、
妻夫木君はもう安定してるから
ね、もうね、うん、もうちょっとね最後 まあ、演技はね、本当に隣の女の子はね、もう泣いてました
けど、ね。その話したら犯人も誰か分かっちゃうん
ですよ。分かんない。それ今の話じゃ分かんない。
いや、今の話分かっちゃったよ。だいたい、だって、スマブル君のパートナーでしょ？
違う。と思う、と思うんでしょ。うんうん、わかんない、それは。
じゃあ、つまぶき君のパートナーではないんだ
な。ないんだ。あと2人だ。
いや、もしかしたらつまぶき君のパートナー。
見る気全くないから、そのさん。もう落ちなきゃ教えてくれよ。
じゃあ、いや、まあ、それ以上言うと、またボロが出るから。
ボロが出るから、私特にボロが出るから。
まあ、でも人間ドラマとしてはいい。
うん、いい、いい。
泣ける感じ。
泣ける感じ。
本当に疲れちゃう。早く、早く。
も
う、
何この演出みたいな感じ。みたいな。うん。確かにね、そうそうそう。なかなかいい。自分を信じていたくれた人をね、信じられなくことへの怒りとかね、信じてた人への
、
そうだ、信じたのに裏切られた怒りとか、
それパンフレットのチラシに書い
てある。俺が発明した。
今発明した。
俺が発明した。
発明はしてない。
発明はして
ない。コピーっぽいけどね。
ちょっと違います。あとね、あとあれも見ました。ハドソン川の
奇跡。俺もね、今日見た。
今日見た。どうですか？何笑ってるんですか？
今日見た。まあ本当にあれだよね。
なんか
まあイーストウッドがもうスポーツライフに撮ったなっていう。
なるほど。でいい話なんだけど、これ別に映画にするのことのこと。
しかもさ、やっぱさ、トゥルーストーリーのさ難しいよね。
まあね。
嘘は言えないからさ。
ね。
トゥルーストーリーのやっぱり難しさがすごいですよね。
やっぱ犯人トム・ハンクスなの？
犯人とかじゃない。犯人とかじゃない。
犯人はね鳥です鳥。
鳥なん
です。鳥です。
鳥が入っちゃったの。
鳥が入っちゃった。
あれもかなり引っ張りは割にはね。
ね
引っ張って
ね。引っ張る場合にはね。なんだろうな。
まだあれちょっと宣伝がすごい、すごい、実は隠された。
うん、そうそうそう、なんかさ。
事実が、なんつってたけど、そうでもないんだよ
ね。まあ。
あの飛行機ひっくり返っちゃう
じゃない。別のやつ。あっちの方が面白かった。
あっちの方が面白かった。
うん。あっちの方が面白かったけどね。
うちは何見たんですか？
君の名は見ました。
ああ。
どうすか？
まあ、あ、そう。
いいっす、いいっす。
あ、そう。
あの、サマーウォーズとか、あの辺の、
化け物の子
化け物の子とかは俺乗れなかったんだけど、君の名はいいっすよ。
マジっす
か？いいっす。いいっすね。
ちょっと泣けちゃったりして。
泣けちゃう。あ、そう。泣けちゃうという意味では、俺は泣けたね。まあ結局、ほら、311とかさ、結局、シン・ゴジラもそうだけど、311の、震災をこうなんていうの、物語の力でなんとかならんかみたいなところから多分出てるんだと思うんだけど、やっぱシン・ゴジラは割とほら政府的な感じや、シミュレーションみたいな感じだったけど、君の名はの方は割とこうなんていうの、もっとあの時にこう失われた場所とか、失われてしまった人々に対するなんか哀悼の念がちょっと感じられるんだよね。シン・ゴジラってその辺もうかっばっさりかって、だから悪いってわけじゃなくって、そういうのがあったからちょっとじわっとくる。
でもあそこまでヒットしてるのも分かるな。
分かる分かる、うん、分かる。
今年はすごいね。ゴジラもヒットしたし、君の名はでしょ、
東宝だよね。
東宝か。俺おすすめの本があるんですけど、
今
日持ってたんですけど、これね、本当に面白かったの。私、高校生ラップ選手権にハマったにわかラッパーですけど、それの審査委員長をやってる、この MC 菅さんのね、おっかない顔した MC 菅さんのヒップホップドリームっていうのがありますけど、これはすごい本だった。強烈でした。なんていうの、生い立ちからアウトローな生活とか全部語ってて、かなり引くんですよ。怖いんですよ。あとそのストリートでのビジネスについてとか語ってるんだけど、アムステルダムから観葉植物をね持ってきたような話をしてるんですけど、観葉植物ってなんだよなんだよそれってみたいな。でところがそれを読んでいくうちに、ギャングスタラップっていうことについての話になって、これキャラだから、俺だっていかついルックスしてるし、こういう話してるけど、キャラですから、本も全部真に受けちゃダメだよっていうところで入るわけですよ。あ、なるほどというのと、それから今のアルティメット MC バトル UMB っていうのがすごい盛り上がってるんですけど、 それを立ち上げた人なんだよね、うん、だからそこでそのいかにその会社の社長と立ち上げたこの人との間にどういう確執があったっていう、うん、全部こう赤裸々に語ってて、うん、これはすごいですよ、うん、ああヒップホップってこういうノリなんだな基本っていう、うんうんうん、高校生、うん、ラップ選手権なんか、うん、あの YouTube でもガンガン上がって見たことある、
う
ん、
ない
いやすごいよやっぱ、うん、あの出てくる連中がさ、うんうんあのまあ、在日韓国人で差別されてましたとかっていう10代の子とかっていうのもアベレージにする普通にいて、お母さんが刑務所入ってますとか、あの自閉症っていう診断されましたとかっていう人間が男の子たちが出てきてあの MC バトルするわけですよ、
まさにニューヨークの
スラム
街でやってるような、
よく本当にこんな人たち見つけてきたなっていうの、やっぱりいじめられてて学校中退しましたとかっていう人たちがマイク一本で出てきてやり合うわけ、おいだからさ見てるとさ頑張れって気になるわけよやっぱり。でおそらくその実はこうだったみたいなことがあまり2チャンネルでも暴露されてないんで、多分本当にそうなんだよあれ。それがマイク一本でやってて、やっぱり優勝した人とかに、優勝した男の子とかにさ、あのいじめられっ子でマイク一本で MC バトルやってて何度も挑戦してて、この間初めてジョー君って男の子があったんだけど、あのヒップホップって君にとって何って言われてたんだと、希望ですって言ったんだね。これ熱いですよ。でこのその MC ガンさんっていうのが結構その人はこうですね、対してしたりしてこういうルックスなんで、なんだけど優しいんですよ、うん、割と、うん、あの頑張れよ的なことを言ってくれるので、うん、ちょっと興味を引かれて読んだんですけど、はい、これはね、うん、すごい面白いです、うん、でこれを読んだ後、うん、MC カンってちょっと興味があったんで、うん、YouTube でこう検索してみると、うん、ものすごい勢いで人と喧嘩してる、ボコボコ殴ってる動画が上がってて、やっぱりこの人そういう人なんだ、クラブですっごい喧嘩してる、
怖
っ、うん、でもその前後の動その前の動画を見てみると、うん、まずそのあるラッパーの人が、うん、あの MC ガンさんのこの、うん、なんだっけヒップホップドリームを、うん、このオカマ野郎みたいなこと書いて、うん、インスタグラムに上げたんですって、うん、でお前出てこいと、うん、お前この野郎出てこいって言ったら、うん、じゃ あのカン君俺ライブやるんでそこで手打ちしますから、うん、あの来てくださいって言って行ったら、うん、もうみんなそのあの敵の方のラッパーの仲間のグループがうわっと取り囲んでる中で、うん、あ MC バトルやってって言われて、うん、MC バトル関西やって、うん、で強いんだよ、うん、MC バトルやっても、うん、ガンガン強くて相手の方が押されてって、うん、もうさ最後さツバとか吐いてるわけ関西に対して、うん、ペッとかつって、うん、でも関西まだこれでマイクもトラップしてて、うん、最終的に切れて、うん、てめえみたいなさ、うん、でしかもマイクでぶん殴られてるのに、うん、てめえのパンチなんか全然効かないぞこらって言いながら、うん、まだ菅さんはマイク持ってるすごいです。これすごく面白かったです。MC 菅さんの、うんうんヒップホップドリームすごくおすすめ。それからもう一つこれがね、うん、これ多分あの皆さん興味のある方だと思うんですけども、先行
地下アイドルの人に言えない
人に言えない人に言えない、これはこれこちらはもうあの、うん、分かりやすく皆さん興味あると思うんですけど、うん、これはもう本当にあの、地下アイドルって要するにこういうことなんだっていうのを全部こう赤裸々にこれも、うん、でも、うん、これ多分、うん、姫野玉さんという人が書いてる、多分本人が書いてんじゃないかな、うん、あのゴーストライターじゃなくて、うんうん、だから、うん、地下アイドルに来るお客さんは、うんうん、あの見に来るライブに来るお客さんは、うん、歯がない人が多いとか、うん、そういう
ことなんでなんで
食生活とか歯磨かないとそういうのじゃないですかね、
やっぱりライダーな感じの
ちょっとそういう感じなんじゃないですかね、うんうん、だからやってる女の子たちの間でも、うん、風俗やったり AV やったりしてるけども、うん、地下アイドルですってやってる女の子がやっぱりその一緒のライブに立ったりする、うんっていう話とかを、うんうん、で何とも言えないね、うんうん、あの冷酷っていうんでもないしね、うん、なんかこう優しいっていうんでもないしね、非常にこう、うん、クールな視点でちょっと描いてるんですよ、うんうん、自分の立ち位置と周りの環境って、うんうん、だから、うんうん、地下アイドルって要するにそういうことの総体なんだっていうの、うん、これ読むと本当にこれはヒップホップよりもこれは本当に地下アイドルってそういうことなんだってよくわかるし、うんうん、あの、まあ、見方がすごい クールです、うんうんはい、この姫野玉さん
先行
先行とヒップホップドリブル、うん、両方ともすごいなと思うのは、うん、自分の関わってることのジャンルと、うん、それからあの自分の立ち位置みたいなものに対してすごい客観的なんだね、うん、今の自分のあり方みたいなものすごい客観的なんで、うん、あの面白いです、うん、おすすめです、うん、特に地下アイドルの、あの方は、うん、姫野玉さんの方すぐ読み終わってしまう、うん、菅さんの方はすごい長い、うん、
それは表紙の女の子は姫の玉。
これが姫の玉です。
あ、そう。
かわいい。
かわいいね。
かわいいよ。
うん。
かわいい子だよ。こういう写真とかも。
うんうんうん。
うん。
うん。
うん。かわいいか。
かわいいか。
あ、うん、うん、あの、これは、スッと読めます、うん。面白いです。
これやっぱり地下じゃなくて、やっぱり将来的には上がってきたい。
これはだから、この人のだから、決め台詞みたいな、うん、あなたの心の隙間に、私は生きてます、うん。で、その隙間から出ることはありませんよ、うん、っていうのがこの人の。立ち位置なんです、ね、うんうんうん、そこからは出ない、
なるほど、
あくまでも地下アイドルとしてやっていきます
ので、
おすすめです、うん、
はい、はい、
そんな感じでね、はい、パクリ人生相談のコーナー、はい、イエイエイエイ、
新しい iPhone、
うちの新しい iPhone でした、
iPhone7、
でかい、
ね、でかいね、
これ人気あって買えないじゃないの、
セブンプラスですね、うん、ブラック
ブラックなんとかって
やつ、ジェットブラックじゃないやつ、
あ、じゃないやつなんだ、
普通のブラック
で失礼じゃない、
でかくないそれ、タブレットみたいだね、
夢の中でパクリ人生相談に、ウェブからパクってきた相談に無理やり答えてしまうというパクリ人生相談のコーナーです。はいはい、今回もこんちゃんがパクってきた質問を紹介いたします。
はい、
夢の中であんなことを相談者目指し、厳しいアドバイスはご遠慮ください。30代ということでね。はい、自分はソープ場以外と本番やったことがないので性のことがよくわからないのですがそうかな、そうなのかな、
すごい、ソープ場以外と本番のソープ場やってんの
やってんじゃねえか、まあいいや、昨晩幼女とセックスした夢を見ました、無論、現実では児童強姦罪で逮捕ですが、なんでこんな夢を見てしまったのか誰にも言えなくて苦しいです、もしかして自分の潜在意識にそのような願望が夢に現れたのでしょうか、しかし人間の性癖はそう簡単に変えられないです、誰か教えてください、ということでね、夢の中で、幼女とセックスした夢を見てしまった、自分そんなこと思ったことないのに見てしまって、もしかしたら潜在意識でそういうのがあるんじゃないかっていうねのは思い苦しんでるという、どうですか、
いや、そういう潜在願望あるんじゃないですかね、
ある、
うん、だって夢の中で誰かとセックスするときに、うん、嫌な相手とセックスしたことないでしょ、
うん、確かにそう、
何工藤黙ってて、
いやいやいや、うん、ないけど、
お前自分の嫌いな相手とセックスしたことある、いやいや夢の中で、
いや嫌いな、顔がないとかね、
顔がない、
中学生の
それは、それは工藤君、それは女の人のことを物としか見てないってことじゃない、
いやいや、中学生の頃はイメージだったんで、うん、顔がないみたいな、
ああ、セックスの経験がないときはあそこが見えないみたいな、話がかかってる
みたいな、わかんないみたいな、わかんないものとやってるみたいな、
なるほどね。女っていうのがちょっと分かんない存在の時なんだね、多分ね。
でも性癖かどうか分かんないじゃん。
性癖かどうか分かんないよね。いや、
でも俺、記憶にある限りで、そんなちっちゃいことを夢の中でセックスしたなんてことないですよ。
まあでも、そういう性癖が潜在意識の中であるのはいいんじゃないですか、実際にやらなければ、
う
ん、
ね、そ
の
いい
やん、これさ、イッチさ、銃刊が大好きとか言ってた時期あるから、ところは
時期じゃなくて今でもそんな意識、そんな別に気をつかなくていいですよ、
イッチの場合は、
はい、でも逆なのお前ら言ってたの、俺は犬とセックスしたいわけじゃないから、
はい、犬をセックスしてるのを見たいんでしょ、
セックスしてる女性を見たい、
ヤギとセックスしたいわけじゃないんだよ、
当たり前だろ、
ヤギとやった夢は見たことない、
一種降雪を見たいってことでしょ、女の子が、
女の女性が、
だから宇宙人でもいいし、触手とか好きだもんな、
俺大好きです、
だから、そういうなんか変わったものと変わったものがと交わってるのを見たい、
女性がね、
女性が、あ、これはいいのも、それはあれだわ、リンクしないわ、こんな話
まあ、聞かれるわ、
俺今ひょっとしてサイトでリンク貼られたら、うん、これ出演してくれた女優さん聞くのかなと思って今ちょっと一瞬ヒヤッとした
から、井野君拡散しないでいいですよ、
あと一つ問題、うちのワイフが結構最近聞いて
るんだよ、ワイフ
いや、工藤君の奥様に嫌われる分にはしょうがないんで、それはもうしょうがないです、
結構聞いてんだよ、
工藤君の奥さんから友達 にいろいろ広めるっていう、この話とは関係ない。
だからこれがさ、広める。
お前、そういうこと分かってるよ。なんで重火の話するの。やらしい男だな。やらしい男。
もう市村奥さんとは目合わせられる。会えないよ。
本当失礼だよ。
重火の人だわ。
そういうのあるよね。潜在的に、その夢を見て、例えばこう、え、そんな相手とセックスしちゃった俺ちょっとおかしいのかもって思ったことってある？
夢でセックスね。だいたいなんか芸能人が多いよね。ピンクレディとかね。
ピンクレディと
ピンクレディと
か。そうそうそう。いつの話
だよね。まあ、ずいぶん前だけどね。
そりゃそうだ
よね。20年ぐらい前。
20年前だ。
前だ。20年全然前。
完全にあれだよね。
それはいいよ。期待した
ね。うん、それはいいね。男の夢ですね。
どっち？ウィちゃん、ケイちゃん。
両方。両方だった。
すげえ。
でね、起きた後、ファンになっちゃった。もうピンクレディいないけどね。ピンクレディ、ピンクレディも遠くに去っちゃった。ファンになっちゃった
もんね。今更だけど、なんかこう、夢で見てその人だったりするとさ、ドキドキするよね、確かにね。
ああ。
俺やっぱ中学校の時かな。やっぱ英語の先生。
はいはいはい。
かなんか。セックスした夢を見て、やっぱ翌日ちょっとなんかちょっと俺勝ったみたいな、
ああ、征服したみたいな、
征服したみたいな、よかったね。
ああ、授業中注意されても、
あんなことやって
た、あんなことやってた、お前ふざけんじゃねえぞみたいな、ベストパーみたいな、そこまでの中学生じゃなかったけど。
俺でこっちこの話したことあるかもしれないけども、だから夢の中で松島奈々子とね付き合ってる夢見てたの。見たんだわ。で、その時にちょうど、反町と付き合ってるみたいな、というその記事が出てて、あれ、でも反町と付き合ってんじゃないのって聞いたら、あれはカモフラージュとか言われて、俺も、いい思ったけど、朝起きたら、やっぱり夢か、みたいな。ピンクレディほどの衝撃だ
った。
なるほどね。
でも、それ松島奈々子に言われたら嬉しいよね。
ね、嬉しいよね、それね。
それめちゃめちゃ嬉しくないよ。
反町に勝ったってことだよね。
松島奈々子とセックスするよりも、松島奈々子と付き合った夢ってすごいよ。
俺もびっくりしちゃってさ。
ね、一緒に歩いてるわけでしょ。
そうそうそうそう。なんかカフェかなんかにいて、今の話してんで、あれ反町と付き合ってんじゃなかったっけみたいな。周りのお客さん。あれはカモフラージュだ
って。反町か近藤勝だ。近藤選んでる
わ。選んでるんだもん。
すげえ
よ。すげえな。俺との付き合いを隠すために反町と付き合ってんだから
。カモフラージュ。それハッピーすぎるじゃん。
反町もいいっ
つったら。反町だし。ドーベルマンどころの詐欺じゃないぞ。気にするかね。まあ幼女とやっちゃったからちょっと気にしてるっていうことかな。
幼女ってさらに言うとどれくらいの幼女かとかね。
だからもう本当に
その辺の問題
って幼女って言ったら小学校
低学年、
まあまあまあ少なくともまあ小学校だよね。
ないな、幼女とってないな。
幼女ってないね。
だ俺皆さんにお願いしたいのは、俺がもし幼女に対するいたずらで捕まったって言ったら、その時だけは頼む、みんな証言してくれ。それは冤罪です。こいつはマザコンですから
ね。そうか、わかんねえよな。まあ性癖はいろいろありますからな。
いや、それ別に迷惑かけない。でも、
別に近所の子にいたずらしてるわけじゃないから。
でもソープランドで本番やってると、本番のうちにカウントしないのかね。
いや、ソープランドを聞いてがっかりじゃねえ
か。本番やってんじゃねえかみたいな。
ですよね。それ性についてよくわからないん
ですよ。いや、いや、もう大掃除です。
立派ですよ。
大掃除ですよ。
立派立派、
はい、
うん、自信を持って、
はい
はい、というわけでね、はい、そんな感じで、映画とデスカデンのコーデーどうですかデン、どうですかデン、どうですかデンというわけでね、はい、今週もやってまいりました。
お二人ともお元気そう
で決まりました、ね、はい、やってまいりましたよ。毎回一つの映画について、語っちゃおうというね、はい、映画とデスカデンのコーナーです。はい、今回の映画は、のぞき目ということですね。はい、のぞき目。
ため息ですか。
のぞき目。元 AKB48 の板野友美主演。
映画初主演ですね。
映画初主演ですね。三木浩一郎監督。三木浩一郎監督っていうのは誰ですか。
まあいいですよ。
なんだっけ。
光一郎監督は、
あれ
出ました、鳥肌。
あ、そう、鳥肌。
でもやりました、鳥肌ね。鳥肌とか、最近では植物図鑑、運命の声拾いましたなんていう、あの、恋愛ものです
ね。植物図鑑ね。
の、みたいなのを撮ってる監督です。はい。テレビ局でアシスタントディレクターをしている三島綾乃、過去板野友美は、ある青年の怪死事件、怪死っていうのは怪しい死ね、怪しい死の怪死事件を取材することに。異様な死に方をした青年の死を、彼の恋人は、覗き目の仕業だと発言。青年の大学のサークル仲間も、山奥の合宿に行って以来、何者かに覗かれているように感じており、覗き目の悲劇が続いていた。そして、綾乃の身にも、覗き目の恐怖が迫り来る。ということでね、推理小説家、満田晋三の小説家をもとにした映画ですな。
はい。
はい。
これ俺は、コンちゃんに謝っておかなきゃいけないなって思って、やっぱりね、コンちゃん監督選んでよみたいなことを言ってさ、この間ノリでさ、のぞき目どうって言った時に、おい、それで行こうやなって言っちゃったけど、鳥肌も監督だから
ね。そうそう、俺も後から気づいたんだよ。
ごめんっていうことでさ、気づいておけばっていう。
そうですね。
はい、
そうですね。
後悔先に立ったって。
はい。
いや、いいところ、いいところ行くと、あの、俺やっぱ白石俊也くん、あの、男の子の白石俊也くん、仮面ライダーウィザードですけど、あの、
そうなんだ。
なんか追っかけてるわけじゃないんだけど、白石俊也くんを。あの、映画を見て白石俊也くんが出てくると、ちょっと得した気分になるんですよ。好きなタイプの人なので。あと、まあ、仮面ライダーウィザードの主演だった白石くんと、板野さんは仮面ライダーダブルに出てたので、
なるほど。
だから仮面ライダーシリーズの2人が、で、まあ、あのヒロインの1人の、もう1人の、なんとかマリさん
ですね。
イリキマリさん。イリキマリさんもやっぱり仮面ライダービザードの映画版に出てた人なので、仮面ライダーの人たちが出てるなってことで、ちょっと俺は嬉しかったです。はい、
なるほどね。
はい
俺は
あのちょっと覗き目ってことでね、俺あの暗い隙間にちょっと目だけがこう覗いてるっていうのがね、ちょっと俺の怖いポイント。で目だけがドーンとかちょっと怖いんで、ちょっと我ながら選んどいてね、ちょっとやばい作品ちょっと選んじゃったかなと思ったんだけど、見てみてそんなに怖くなかった。ちょっとほっとしました。
ちょっとほっとした。
怖くなかったまだ怖
かった。怖くなってよく分かった。俺のイメージしてたその怖い覗き目じゃなくてよかった。
じゃあ俺ね、はい、昔からなんかさ、そういうこの時の恐怖映画でさ、誰かに、まあなんか要は怨霊に恨まれて、死んじゃう人いるじゃないですか。例えば貞子に、はい、まあ、呪いで殺されちゃう人、ね、その人、殺された人の呪いはどうなるんだろうって疑問があったんです よね。殺されて、どんどん殺されて、その人たちの呪いはさ、どうやって消化していくんだろ
う。
呪いっ
ていうか、
恨みみたいな。恨みによって殺された人の恨みはどうなるんだっていう。結構最大の疑問があって、それをちょっとだけ最後、ちょっとだけ可能性を見せてくれたから、ネタバレならこれ以上言わんけども、ちょっと。
別にネタバレしてもいいんじゃないかと思
う。いいんだけど、そこだけ、そこに対してのちょっとある一つのね、なんか回答みたいなものを提示してくれたかと。
なるほど。
思いました。
はい。
高島さん。あれ？さっきコンちゃんが言ったけど、あの、目が、目っていうのがやっぱ怖い。板野友美の目が怖かった。ああ、もう、あれ、特殊メイクはあれ。特殊じゃねえ。
特殊じゃないんだ。ちょっと絶叫の顔が怖かったね、なんか。
いや、だから、あの、お化けの目より板野友美さんの目の方が俺怖かった。
マジで。
別の意味で。
なんつうの、顔が、絶叫でキャーっていうところなんだけど、なんかあんまり顔がキャーって動かないような感じ、あんまり動かない。
表面だよね。
なんかプチってなんかなっちゃうのかな。
よくできた顔だなと思ってさ、ね、アップに耐える顔だなと思って。
うん、まあ、確かに。うん、
ただ、板野友美さん、受けの芝居が全くできないので、人がこういくら言ってもリアクションをしてくんないから、なんかやりづらいだろうなぁと思って相手の人っていう感じで見てますけどね。
打っても響かない感じね。
打っても響かない感じ。
それを言うと吉田鋼太郎の演技と伊藤智美の演技の落差がすごすぎて、
ね、すごいのね。吉田鋼太郎さんプロだなと思
って。あれみんな同じ事務所ってことなんだよね。
ホリプロ。
ホリプロってことなんだよ、全
部ね。吉田鋼太郎もそうなの。
吉田鋼太郎もホリプロの多分あれじゃないですか、なんか契約というか。
ああ、そうなんです、ね、
みんな多分そうなんだよ、全員はそうです、ね。
そう、なんか吉田鋼太郎もなんかね、弔い村に和也さん、あえて和也さんみたいな、落差、落差が、落差がちょっと半端なくて、ちょっとね、吉田さん、もうちょっと力抜いてもいいんです
けど、ね、統一感としてね、
ね、ね、ね、
統一感がね、ね、
うん、のぞき目ですからね、そんなに一生懸命やらなくても
いいですから、いいですから、みた
いな。確かに、吉田鋼太郎、一番一生懸命やさね。
あんまり怖くなかったんですけど、うん、怪奇現象として、うん、隙間から覗くって、まあ、つまりそこのところにさ、うん、いつも出てくるわけじゃん、うん、この1回目は本当に例えばじゃあ例えばネズミが出てきた時にギャッてなるけど、うん、まあ同じところに2回も3回も出てくるんだったら、うん、なんか罠でも仕掛けとけば、うん、であとは基本見てるだけなんで、うんうんうんうん、そう蹴ってみたらどうなるんだろうってちょっと、
う
ん、
そうだよね。
あ、そうそうそう、
ね、だから
暴力的なことでちょっと反撃しちゃったらって、
うんうんうん、そうなんだよね。そうそうそう、ただ覗いてる、うん、覗いてるだけで、うん、目がバンバン出てくるだけで、うん、何もしてこないんだよね、うん、勝手に狂見られた人が狂ってる、
うん、これ多分小説で読んでると、うん、その神経線みたいなものがもっと胸に迫ってくるのかもしれないけど、あれ泥かなんかがボタボタボタって出てくる、
う
ん、
必ずね、
必ず出てくるんだけど、うんうんうん、俺昨日もっぺん見直したけど、うん、病室で泥がボタボタ落ちてきたからってそんなに、うん、なんか汚いなって思っちゃったんですよ、
う
ん、
確かに、
うん、ね、排泄物みたいな、
ちょっと黄色かったです
ちょっと黄色かったし、バタバタバタって入り決まりさん、そんなに発狂しなくても、うん、わってびっくりして、うん、すいませんって、うん、上からなんか上から落ちてきちゃったんですけどって言えばいいだけのことではってちょっと思っちゃったので、うんうんうん、ビビりすぎっていうことですよ、出てる人たちが、
うんうん、そうなんだよ、ね、
まあ、ビビってくれてる割にはこっちはその怖くない、
ね、ない、うん、
恐怖ものっていうのはちょっと難しいよね、
う
ん、
そうだ
ね、
うん、なんでいたのと思いなが
ら、いや、第1回主演作、
主演作でなんか
だからなんかこう主演映画っていうのを一応欲しかったみたいなこと書いてるけどね、なんかウェブのなんかあの噂記事では大こけしたけど大丈夫みたいな、
何が大丈夫なの、
いや、だから主演映画が一個できたことでこれから売り込みもできるしみたいな、ホリプロとしては OK みたいな、
そのための映画ですね。ホリプロのための映画だって。
名刺代わりの映画ですから。
ああ、その板野さんの名刺のために、うん、白石俊也君は割り箸突っ込んじゃった。
そうそうそうそう。そうそうそう。
これさ、あの鳥肌見た時に、うん、まあまあそんなに怖くなかったけど、うん、生理的に嫌な描写って結構あったじゃないですか。それが今回白石君の目のところぐらいで、うん、弱いので、なんかそれががっかりしたから。
あとね、あの鳥肌の時は。うん、怖かったのは、不条理じゃないですか。
そう、
全然、うん、もう説明もなく、うん、こんなことが起きちゃったみたいなさ、うんうん、いきなりみたいなのがあったから。
傘がみたいな。
そうそうそう、そう。
え、いきなりどんなに、そんなに怒られる男としてないんですよ。
癖もなくみたいなさ。
それが売りだから、
ね。そうそうそう。今回のは説明しすぎなんだよね、やっぱね。不条理じゃなく、なくしようと思って逆の方向に触れてるので、全て納得のいくように呪いに至る、なんでこうな、こういう呪いがあるのかっていうのも逐一説明しちゃってるから逆に面白くないんだよね。
多分感染力っていうことを考えるんだったら、まあ関わった人は確かにその覗き目に呪われてしまうんだろうけど、まず覗き目とせにアクセスするために、あの山奥にずっと行って、うん、ま、湖を見なきゃいけないでしょ、うんうんうん、あそこまで、うんうん、まあまあ行きませんよ俺らはそんなにそんなに、だから俺そんなにこれ呪われないなって思ってそこまで行くっていう努力をまずしないので、そんなね、ダムに沈んだ村わざわざ見に行ったらね、呪われるって言ったのさそれはあんたやりすぎやりすぎ、それからその覗き目が最初にできてしまうところの昔の回想シーンで、うんうんうん、 まあ、女の子とお母さんが来た時に、うん、あの村人を止めてって、うん、あの止めてその夜ね、うん、その お母さんの持ってた、うん、あのお金を奪うために、うん、その親切だった、うん、まあ、農民のさ、うん、一人がこうバーンと殺しちゃうんだけど、うん、その殺す時の紛争がさ、うん、なんで頭に懐中電灯つけてんのかなと思うんです
よ。頭に
懐中電灯2本。
懐中電灯じゃない
です。なんだっけ、位牌か。
位牌っていうか、なんか、うん、なんかちっちゃい外場みたいな。
あ、そうそうそうそうそう。そうそう
そう、何をつけてんのかな。多分、まあ、あの、安坂村リスペクトって何つけてんの何そういうこと、ま、しかもすごいメイクしてるじゃん。
あ、そうそうそうそうそう。
リスペクトなんだ
よね。リスペクト。安坂村やりましょうよ。ないとは。いや、これ江戸時代だから、じゃあ、ないとは。ないよねって言うと、じゃあ、これなんかこう、ほら、ここでこう、角みたいに見えるでしょ、みたいなさ。レッツゴーみたいな。
別にね、ちょ冒頭追いはぎするんだから、そんな紛争必要ないんだよ、ね、
そんな紛争必要ないだろうって気するんですよ。
別になんかね、あの恨みがあるわけじゃない。
そうそうそう。そんなに怖い顔する必要ないだろ。こっそり行って、キュッて締めちゃえばいいから、話だって。なんか最初オープニングで助けて助けてっていう声がして地面の中からボコボコって落ちます
ね。
なんかあれ見た時点でこれひょっとしてヒロインになってる気がしたんですけど、ひょっとしてヒロインになってなんかこれ板野さん板野さんの声じゃないかしらみたいなさ、
俺分かんなかったわ。俺
思わせぶりなんで、うん、板野さんそうだな、そうだ、吉田幸太、でも吉田幸太郎が何かを渡したんだよね、数珠みたいなものを渡して、そうそうそう、お母さんの遺品だったんじゃん、うんうん、板野さんが持って、でそれを見せて振りかざすと、うんうん、お母さんって勘違いされて、うんうん、まあ、地面の中に引きずり込まれてしまう、そこまで頭狂ってんのかと、幽霊の方も、お前、お母さんぐらい分かんないのかな、ゾンビみたいだったね、幽霊、完全にね。
そうだね、う
ん、出てくる、うん、江戸時代に死んでる人間だったらもう完全にゾンビじゃ済まないと思いますけど、うん、埋葬されてれば、うん、まあ怖がらせようというサービス、ね、いろいろとね緩いんですよいろいろと緩い、ね、なんかその場のノリでなんか真心込めないでやってる感じがする、
う
ん、
そうね、
まあ、あの板野さんが最後まあ、ね、汚れ役で汚れるシーンやるのであ珍しいなと思って、うん、見てたんだけどあそこはちょっと感心した。
でもさ、うん、ちょっと泥のつけ方少なくなかった。
少ない少ない、ちょっと甘い、それはそこはねちょっと甘いなと思って、
うんうんうん、まあ、この辺でみたいな、マネージャーがね、うん、いやそれだと顔が黒いじゃん、うん、じゃあここまででっていう、うん、あはいはいはいはい、板野さん頑張ったよみたいな多分そういうことなんだろうなと思って、
それいつくれんのみたいなそれいつくれんのみたいな
同じ口でね。ね、
そう、白石俊也君がね、そこそこ達者にやってくれてるんでね、ね、余計ちょっと板野さんがね、ターヘイだろ、
分かっちゃった。変すぎだ。
ね、最近でも、うん、見ないよね。
いや、だからあれはなかなか。
板野さん、この間だってニュースになったじゃん。新しいプロも出して。
ああ、新曲？
そうなんだ。
歌は上手いの？歌でいけんの？
やっぱ、
これから歌でいこうと思ってんの？
やっぱ、タレントとしてやるんじゃない？うん、
歌もやるって感じ
です、ね、歌もやりつつ、うん、女優もや
りつつ、あの顔本当そんなにちょっとやっぱりちょっと苦手見てて、俺はだからアップで出るたびにいやよくその、うん、あの画面に入る顔だなと思って、
うん、例えば目にしても、うん、アヒル口にしても、うん、なんかもう目うわ目アヒル口ってなっちゃうんだよねもう意識しちゃうんだよね、はいはいはい、うわアヒル口って思う、
そこに気になって
しょうがない、気になってしょうがない
んだよ、あれはああいう顔を演技で作ってるんじゃなくて、
うん、多分まあ多分元から
ああいう顔
なんですよ、
ああいう顔だよねイメージ的に、うんうんうん、あアップになるといつもあの口だから、
うんうん、そうそうそうそう、うん、気になってしょうがないんだよね、
誰もそれ注意しないのかなと思って、うん、本当思うんだよね、同じだもんねどんな場面も、うん、
まあ、確か AKB で一番最初にソロ歌手デビュー、AKB の中でに属してながら多分ソロデビューしたのが板野友美じゃなかったかな。
あ、そう。
うん、確か、う
ん。一番人気があったんだよね。ねなんかそうそうそう投票では1位になった
ことない。などはないけど。
けど
人気あったんだ、
ね。人気あったんだよね。
うんうん、あれ見てもね、板野さんに役持ってくる人になる。迷信して
た、ね。いや、お金が。
いや出るでしょ、
ホリプロが出せばみたいな、
うんうん、お金が出るんだったらでホリプロの他の人たちが来るわけでしょ、うんうんうん、一応あれです
よ、漏れなくね、
うん、だって演技があるからどうとかっていうの関係なく出すでしょ、うん、多分、うん、板野友美 がっていうのであれば、うん、金出すやつはそんなの見てないんだから、うん、分かんないけど
演技じゃない、まあ、
板野友美さんに演技は求めてないでしょ。そうそう、森山未来君があんた演技下手だったら誰も使わないでしょ、うん、森山未来君も演技でやっぱり、うんうんう
ん、あとさ、俺一個もう冒頭で気になったのさ、うん、制作物って多分あれは多分編集してるのを見ると情報制作って情報番組やってる部なんだよね、うん、板野さんが、うん、で電話かかってきて、うん、行動の現場に行くじゃん、うんうん、あんなこと絶対ありえないからね、うん、
それは分かってますよ、
絶対ありえないんだけど、
う
ん、
しかも報道に誰もいないっていうのも
ありえないし、うん、報道は別に携帯があるから、うん、別に報道は報道の人に電話するわけじゃん、うん、今の時代
まあね、うん、そうだろうね、
冒頭からちょっと
これもう一つ気になったのは、うん、警官がピケ張ってて、うん、報道ですって言うと入れてくれるの、
うん、そうそうそう、
俺もそう思った、あれ見たの友美さんだから入れてくれる
の、まあ二重にあるあったりするんじゃないの、報道はここまで、うん、一般人はここまでみたいな、
報道規制のね、一般規制、
うん、あそうなのね、うん、
にしても行かない、絶対、
う
ん、
絶対、まあ、そうだろうな、
情報の AD がこんな自分の考えを聞かないと思う絶対、
しかもだって最後自分のこと撮ってたじゃんね、あれ誰がどうやって撮ったのか分かんない
け
ど
ね、リポートして
た、リポートしてた、
リポートしてたのがテレビで流れてた、
うん、そうそうそうそう、
ああじゃあお巡りさんに待ってたお巡りさん待ってたって、
いろいろ分か
んない、板野さんなら、
まあ、持つかも
しれない、ね、うん、
俺が警官だったら持ってる、
ね、持ってる、俺も持ってたってね、
それまあいいか、
友チンなんあんたにサインくれる
あんた AD やってるけど本当は友チンでしょみたいな
タレント性も抜群だと思います
よ、ね、おうおう、
タレントだよね、
今いくつなの、20代前半、
20代
前半中盤ぐらいかな、
そうだね、
56ぐらいじゃないかな、うんうん、
アイドル映画とかね、じゃない、うん、
まあホラー映画としてはね、うん、やっぱりアイドル、うん、アイドルのまず第一弾はホラーでみたいなところがありますから、
うん、まあまあね、
あとほらあの前田敦子もほら黒百合団地、
あそうだった、黒百合団地、ああ
前田敦子も下手だって言われてる割には、うん、まあまああれは
まああれだ
なかったんじゃない、
まあ、あ、 あいつだからなんだっけ、あのほら
中田、中田浩二、
ああそうそうそうそう、うん、あとあのパルルのやつもね、
パルルもねやってた、
パルルも、
ああ
れは清水隆史、
違う、あれも中田、
あれもあそこだっけ、
あ人形来ひどかったんだよ。びっくりするぐらいひどかったんだよ。
そうなんだ、
ワクワクして見に行ったの。うん、がっかりだった
。
ただ人形に閉じ込められて、生き人形がうわって襲ってくるんだけど、うん、島崎遥さんを。生き人形の首だけこうマスクで、うんうん、下がすごい巨乳なのよ。
うん、
おっぱいがものすごい迫力で迫ってきて、うんうん、それは良かったね。あれはびっくりしました、すごいキャスティングだなと思って、うん、島崎遥香に対する怨念をここで晴らしてるのかななんかでも三木監督もちょっとやる気ない感じでしたね、鳥肌の方がまだ気合入ってる感じ、
まだね、
うん、お仕事って感じ
だな、そんな感じなんですかね、
ええ、
じゃあそんな感じで、はい、
怖くないです、
怖くない、怖がりな人はちょっとおすすめっていうことでね、
ちなみにあのね、あまりに怖すぎて CM か、うん、CM 中止になったっていうのあるんですよ、このあの
覗き目、
ああそれ、ね、どこのシーンっていうとあれなんだけど、
CM が
CM が、
うん、CM
が怖すぎて、うん、15秒もね、
うん、
でそれね見たんだけど、うん、それは怖かった、すげえ、
本当にそれは映画のシーンを使ってないの、映画の
シーンを使ってるけど、ね、うん、けどなんかねちょっと不気味なんか、
ああそうなんだ、
う
ん、
そうそうそう、
編集で怖くなって
る、怖くなってる、
うん、それは全米13州上映禁止とかってあれじゃないの
確かに、もしか
したら嘘じゃないの、あったりじゃないの、
嘘かもしれないけど俺はねちょっとビビっちゃいましたちょっと怖がりなんで、
なるほど、こんちゃんちなみに今まで見た映画で一番これは嫌だったって何なの、
なん
怖かったって、
まあ、結構女優霊とかコテコテだけど、
ああ
、あとはなんだ、なんだ、悪魔の生贄か、
うんうんうんうん、
とまあまあまだ多分他にもあると思うけ
ど、今日ホラー苦手じゃん、
そうだね、うんうんうん、
これは苦手じゃない、
これはね大丈夫、
うん、 うちのとこ工藤って怖い映画ってすごいあるの？
やっぱ俺はね、子供の頃に見たエクソシストとか、
テレビで見ちゃった
よね。そうそうそう、あと震える下。
震える下怖いね。
震える下怖いね。あれもうビクビクしながら、わわわわわわっていう。
いやーね、最後カーテン開いてよかったよ
ね。そうそうそう、ほっとする
んだよ。あー、カーテン開いてよかった。俺、なんなんだろう、この話と思って。
なんかよくテレビでやったよね。
そうそうそうそう。だから、ね、オーメンとかも日曜洋画劇場でやってたのがやる、ね。ワンツースリーとか言ってる。
首スパーンって飛ぶし、
ね、スパーンって飛ぶし、ね、氷の中入っちゃったりとか、もうめっちゃ怖かった。オーメン怖かった。
うん、じゃあ見てないの震える下。
震える下見てない、見てないけど、あの、破傷風のやつ、
話してた。
それはね、ちょっと噂で伝え聞いてたんで、俺大丈夫かな、ドローンに
傷。ほんのちょっとしか指切ってないのに。
ねえ、う
ん、
そこから入って
きた。そこら入ってきちゃった。大騒ぎでしょ。あのね、先生がさ、舌噛んじゃうって言って、これ永久歯って違うよね。じゃあ抜くよって言って、抜くんだよ。お母さんに聞いてから、もうお母さんが見てなくて、とはいえ勇気をかなんかで、出ちゃうっていうね、もう嫌でね、いやー、怖かったね。あれはすごい演出だったよね。
一応、俺たちは一応注射してるから大丈夫って昔聞いたんだ
けど。破傷風の注射したけどね。
うん、ね、うん、そうそうそうそう。
ただ、永久なもんじゃないらしいですよ。
あ、そうなの、あれは。
まあ、震える人は見てくださいっていうことですよ。
そうですね。どうぞ見てください。はい。ということで。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。